7月26日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はシェリーと
せいやと
ちーちゃんと
ほのほので
お送りします。さて今日はいつものね暖かい日と違ってちょっと、ね、はい、雨降ってて寒いんですが、
はい、
うん、ちょっとね天気に関係なく、
はい、
こんな話題をしてみようかなと思います。
こんな話題、
はい、札幌国際芸術祭2014って皆さん知ってますか？
はい、19日から行われているお祭りというか、
うんうん、
あれですよね、
はい、そうです、
はい、
あの札幌で初めての国際的なアートフェスティバルです、
うんうん、はい、
はい、創造都市札幌の象徴的な事業と書かれてました。
おうおう、
はい、ホームページから引用してるんですが、
はい、
世界的に著名なアーティストである坂本龍一さんをゲストディレクターに
迎え、
知ってるせよ、
知ってますよ、
なんか結構 CM とかでも言われてましたよね、
うんうん、であのさっきほのほのが言ってくれた通り、
はい、
2014年の7月19日土曜日から、
はい、
9月秋ですね、うんうん、秋9月28日の日曜日まで、
はい、
72日間にわたり開催します、
はい、
結構ね期間長いよね、
うん
うんうん、で開催のテーマは都市と自然、これからの都市と自然の共生のあり方を考える国際芸術祭として世界で活躍する現代アーティストたちが参加し、市内各所では様々なプロジェクトが展開されます。
はい、
はい、美術館はもちろん札幌全体が芸術祭の舞台となりますとのことです。
はい、結構大通高校にも近い、塚穂航空館でも展示されてますよね。
そうそう、文化ホールも通学路ですから、
うんうん、
見ますよね、
はい、うん、あとは、うん、近代美術館だったり、
うんうん、
とはちょっと離れてるところだと芸術の森美術館でもやってるそうです、う
ん
う
ん、あと燃える沼公園でもやってますよね、
うんうん、確か全9箇所だったかな、
うん、
身近に出現するアートとかにね皆さん目向けてみたらいかがでしょうかと、
はい、ちょっと行きたいんですよね私、
はい、
ね、
はい、うん、紹介してみました、
はい、
もし何か行ったらね、はい、紹介してみたいよね。
そうですね、
うん、その報告も楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
そして今日はなんとなんと、
はい、
後半素敵なゲストをお呼びしております。
は
い、はい、楽しみですよね。
楽しみですね、はい、まさかね、
まさかね、
来てくれるとは思ってませんでした、はい、そうです
ね、なんか
びっくりです。
多分このラジオ初じゃないでしょうか。
史上初ですね、
はい、すごい楽しみです。
まだ誰とは言えませんが、
はい、はい、
そうですね、
ぜひ後半まで皆さん聞いてください、はい、最後までだね、
はい、
うん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは夏の思い出です。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
さてここからはシェリーズライブラリーのコーナーです。
はい、
はい、はい、このコーナーは私シェリーが大好きな本の面白さを発信するコーナーです。
はい、はい、
そろそろリスナーの皆さんのおなじみになってくれると、はい、なってくれてると嬉しいなって思います、はいはい、
そして私たちの使ってる略語セブラリーが流行るといいですね
流行らないでほしいはい、さていつもだったらここで本のタイトルから紹介するんですが、
はい、
今回は本との出会いを先にお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
はい、本の公開会をしています。噛んじゃった。
はい
、はい、地下歩行空間6番出口を降りるとそんな声が聞こえてきました。声に誘われて左に曲がるとたくさんの人が行き交うせわしない空間の中でボランティアスタッフの方々がゆったりとした時間と積み上げられた段ボール箱に囲まれているではありませんか。思わず何をしているんですかと聞いてしまいました。どうやらそこでは先ほどオープニングでも話題が上がった札幌国際芸術祭2014の一環として本の交換会を行っているらしいのです。自分の持っている本を受付に持っていき、名前、4行ほどの推薦文、 本のタイトルを記入しました。それらを持って並べられている本を選びに行きます。はい、
なんで皆さん笑ってるんですか？
いや別に笑ってなんかいないですよ。なんでそのなんか妙にストーリー調のある展開 で、
いやこれ実はあの昨日寝る前に考えたので、
はい、ちょっとテンション高い感じになってしまった感じ、
ちょっとテンション高いんですよ。
はい、
はい、でその本がだいたい100冊ぐらいあったような感じだったんですが、はい、ここで私妙なことに気づいてしまったんです。はい、全ての本にブックカバーがかけられ、その上からラップが厳重に巻かれていました。
へー、
はい、中身はおろかタイトルや作者名までも確認することができなかったのです。
あ、じゃあもうパラパラって読むことすらできない。
そうなんです、どんな本か全くわからないんです。そして選択の基準となりそうな情報は本に添えられていた以前の持ち主からのメッセージのみ。
はい、
爽やかな気持ちになれる本と書かれたシンプルなもの、もっとこの本を見知らぬ誰かに広めたいというメッセージ性の強いもの、
うんうん、
そして恥ずかしながら読み切ることができなかったので誰か僕の代わりに読破してくださいと書かれたものまで、すごい様々でした。で、交換という言葉の通り選べるのは持っていった本と同じ数だけ、
うんうん、
私は2冊その場で持っていたので、
はい、
中でも気になったものを選びました。
ほうほう、
一つはこちら手元にある、はい、読み始めてから夢中になってあっという間に読み終わりました、高校時代を思い出せて大満足でしたと書かれたもの、
はい、
もう一つはじっとりと怖いジャパニーズホラー、夏に怪談を読むのが好きで何度も読み返した本ですと書かれた本でした。
へー、もうまあそのジャパニーズホラーって書かれてるのはきっと中身怖いんだろうなと思いますけど、一、うん、冊目に関してはどんな本か全くわかんないですね。
う
ん、
そうなんですよ、
うんうん、
でね、この番組彩り大通り通信は高校生私たちがお届けする番組なので、
はいはい、
今回は高校時代を思い出せて大満足と書かれていた方を紹介していきたいと思います。
はい、
でさっきほのほのが言ってくれた通り、
うんうん、
どんな本かわからないじゃないですか。
わかんないですね。
はい、この推薦文、ね、今読んでみて、
はい、
どんな話だと思いました、ちいちゃん。
高校時代だからやっぱり青春ものとかですかね。
僕もなんか学園ものかなって感じ。
うんうん、はい。
まあなんか甘酸っぱい感じの恋愛ものだったり、うん、青春ものだったりってそんなイメージありますね。
ですよね。私もすごい爽やかな青春ストーリーだと思ってました。
はい。
はい。ここからようやく本そのものを紹介していきたいと思います。
はい。
東野圭吾で同級生という本です。
は
い、物語は修文館高校3年生の宮前由紀子という女子生徒が交通事故死したことから始まります。
おお、
いきなり青春から外れました。
はい、
はいはい、その噂は翌日の朝から学校で話題になりましたが、時間が経つにつれておひれが突き出しました。
うんうん、
彼女は妊娠していたという、うん、内容のものでした。
うんうん、
それを知った主人公の西原総一は自分が父親だと周囲に告白し、疑問が残る事故の真相を探ります。
うんうん、
事故当時現場にいた女教師が鍵を握っていると睨んだ総一だったのですが、
はい、
間もなく彼女は教室で絞殺されてしまいます。
お、
うん、深まる謎、続く事件、疑われる主人公、うん、一体何が真実なのか、そして隠された過去とは、というのがあらすじです。誰ですか、青春物語なんて言ったのは。
全く
違いましたね、
うん、私も読んだ時はびっくりして、もう、うん、この本を題材に、ね、ラジオでお話しすると決めていたので、
はい、
いいのかなこれ紹介してたのにまとめてたんですか。
はい、
はい、爽やかな青春ストーリーどころか重厚なミステリーでした。東野圭吾さんの本は結構よく映像化されているドラマなので、うん、そうです
ね、名前をよく聞きますよね、
うんうんうん、っていうイメージがあったので、
はい、
私は普段あんまり読まない作品なんですけど、
うんうん、
もうすごく読みやすい文体で、
うんうん、
短時間でサクサク読めました。
ほうほう、
結構私忙しい人間なのでというか、
はい、
アルバイトとかね、家事とかやってるんで、
うんうん、
でその隙間にちょこちょこ読んでるんですが、
はい、
結構ストーリーがすぐ頭に入ってきて、うん、とても面白かったです。
へ
ー、普段、ね、出会えない作品にもこうやって出会うことができるのが交換会のいいところかなと思います。
はい、ちょっと行ってみたくなりましたね。
交換会いいですね。
なんか思わぬ裏切り、良い裏切りというちょっと期待したいですね。うん、
はい、交換会は9月28日国際芸術祭が終わる日まで、
はい、
地下歩行空間の6番出口付近で行われています。
はいはい、
気になった皆さん、ね、このラジオメンバーでも、
はい、
リスナーさんでも、
ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
交換用の本をお忘れなく、
はい
はい、自分の直感で選んだ本はきっといつもと違う世界を見せてくれるはずです。
はい、
以上シェリーズライブラリーのコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
はい、ちーちゃんです。ここからは学校説明会のお話をしていきたいと思います。
はい、
はい、あさって7月28日月曜日ですね。
はい、
はい、
はい、します失礼しました。
はい、
一律高等学校合同説明会というものが北一条西一丁目の札幌市民ホールで行われます。うんうん、
テレビ塔の近くかな。
そうですね、テレビ塔のすぐ道挟んで隣の場所ですね。
うんうん、
はい、これには、開成高校を除いた8校の一律高等学校が参加します。
はい、
うん、はい、
新川高校とか、そこら辺ですよね。
なるほど。
参加校はですね、
はい、
順番に行っていきますね。
はい、
札幌京北商業高校、
は
い、札幌藻岩高校、
うんうん、
札幌平岸高校、
うんうん、
あと清田高校、
うん、
旭ヶ丘高校、
うん、
あと開成中等教育学校、後期課程、札幌新川高校、
う
ん、で最後に札幌大通高校。
はい、大通ですね。
はい、
はい、
はい
はい、
そして内容といたしましては、はい、各校の教育内容や学校の特色についてを各校、持ち時間40分ですね、40分で中学やその保護者、あと一般の参加者に説明する会ですね。
お
はい、まあ、なぜラジオでこの話をしたかというと、
気になる、
はい、大通高校の説明会には去年に引き続き、はい、今年もメディア局が参加させていただけることになりました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。大通高校は、15時35分会場で、16時10分から16時50分、はい、一番最後なのでちょっと遅めのからの開始ですね。
はい、
はい、そしてこのメンバーの中に去年説明会に出たメンバーは、
はい、
ほのほの先輩とセリー先輩です。
はい。
はい。
去年の雰囲気とか流れってどんな感じでしたか？
去年はやっぱり一番最後っていうこともあって、
はい、
客席とかね、うん、席に座っていた方はちょっと少なかったように感じたんですけど、うん
はい、
でも、なんだろう、ね。
うん、なんかでも、自分の広報活動って、まあラジオは、はい、結構、うん、ラジオもブログも見てない人、なんか誰が見てるかわからない中の広報活動っていうのがすごいイメージ強いんですけど、なんかあまりなんかたくさんの人の目の前でこうやってラジオみたいに広報活動をするっていうのはやっぱりなんか新鮮で、なんかあまりなんか緊張するっていうよりも楽しかったなっていうイメージがありますね。
やっぱり喋り出してからのリアクションもすごい見て取れたから、
うん、
そういうところが、ねうん、対面するっていいなって思いましたね。
やっぱラジオだと聞いてる人がわからないですもんね、
はい、そう、うんうん、メッセージくれないとだからください。
ここでメ
ッセージ
僕もその時写真撮影で去年は参加してたんですけど、
はい、
トマピンがね、去年ステージに出て、
はい、
ゆるキャラも通ってますよって出た時、
ちょっとざわめきがね。
ざわめきがあって、わ、すごい面白いねっていう、
はい、
保護者の方も生徒の方も笑っていて、
うん、
盛り上がる場面だったなっていう、さすがトマピンだなって感じでしたね。
やっぱりね、可愛さには誰もが驚くという。
そうですね。
はい。
はい。
はい、そんな去年の説明会でしたが、うん
はい、
今年出るのは私、
はい、
ちーちゃんと、
はい、
あと同じ彩りメンバーのあかんね、
うん、
そして一年次のはるかちゃんですね、
うんはい、はるか、
そして
私も今年も出ます。2年連続出場です。
この子は喋るんですか？
私はまあ去年もなんですけども、パワーポイントで後ろのこう画像、うん、スクリーンに映ってる画像の操作で出ますので、まあ喋ります、うん、喋んないこうカチカチしてるのがいたら、あれほのほのだなって思ってくれれば幸いです。
はい、急にお願いしたのでちょっと申し訳ないんですが、
はい、頑張ります。
はい、お願いします。
はい、
はい、
今年は、まあ赤い妖精は、
赤い妖精、トマピンのことですか？
トマピンはいらっしゃるのかな？
そうなんですよね。
それはどうなんでしょうね。
すごい楽しみですね。
はい、
ね、皆さんぜひ、こう、会場に来る方は、見てほしいなぁなんて思いますね。
はい。はい
ですね、
まあ、ただいま、絶賛練習中ですので、
はい、
今、リスナーさんで説明会にいらっしゃる方がいましたら、
はい、
どうぞお気をつけてお越しください。
はい、
メディア局も精一杯学校の説明ができるよう頑張ります。
はい
ります。
頑張ります。ぜひ、ね、この先生方の説明だけではなく、私たちの説明にも目を向けてもらいたいなと思います。はい、
生徒目線なので、きっと今後役に立つ説明ができるんじゃないかなと思います。
うん。
はい。まあ、そういうわけで、はい、以上、学校説明会の話でした。
はい。
はい。曲の後も彩りにお付き合いください。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今月のメッセージテーマは夏の思い出、懸命に彩りと入れて送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。さてオープニングでもお伝えしましたが、
はい、
ここからは素敵なゲストの登場です。
イエイ
イエイ。今年度からですね、大通高校の校長先生として僕たちの学校を支えてくださっている、
はい、
私立札幌大通高等学校の3代目校長、うん、佐々木正夫校長先生がスタジオに来てくださいました。イエーイ。
イエーイ。
校長先生よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今日はあの天気があまりよろしくない中来てくださいましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
そんなわけでですね、今日いろんなことを校長先生に聞いていきたいなと思うのですが、まずあの僕聞いたんですけど、大通高校と校長先生どうやら関係があるそうで、深い関係があるそうで、どういう関係があるのかなっていうのを聞きたいんですけども。
ね、10年以上前に、
はい、
札幌市で、
はい、
新しく定時制を建てると、
はい、
作るという時にですね、その定時制作り、定時制の新しい学校のプラン作りをに携わった
プラン、
ね、
そういう関係です。
はい、大通高校の原型を作られた。
そうですね、頭の中でまず描いたな。
へえ。それが今につながって、でその10年後ぐらいに、
そうですね、
踊り高校ができて7年目になって校長先生になられたと。すごいですね、運命ですね、
うんうん、
そして今年から踊り高校の校長先生になりまして、まず4月3月末かなに来て、はい、第一印象ってどうでしたか、校舎に入って。
第一印象はね、先生も生徒の数もとにかく多くて、もうそれで最初は人の数に酔いました、
そうですね、1000人以上いますもんね、
うん、
あと4月から5月で仕事をしながら皆さんのね、生徒の皆さんの様子を見たりしてて、
はい、
型にはまってないなっていうのがすっごい楽しく嬉しく感じました、
ですね、
まあみんな自由にね、こうやってる感じですもんね、では校長先生が思う大通高校の魅力、いいところっていうのはズバリどういうところですか、ね、
生徒の皆さんがね、来てて、自分の意思があればここで何でもできるっていうか、何でも挑戦できる環境があるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ、だから他の学校だとなかなか、制約があったりするんだけども、大通高校だったら割と、先生方も応援してくれるし、そういう意味ではいい環境なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。それをぜひ生徒の職務を、うまく使って、いろんなことに挑戦してもらいたいなというふうに思います、
やっぱり校外活動だったり、やっぱり進路のことだったりね、他の学校ではできないことを私たちはやらせてもらっているので、
このラジオでの広報活動もその一つですよね、
そうですね、
先生方が支えてくださって僕たちもこういう活動ができている、非常にありがたいですね、
はい、
では校長先生、まあ、まだ踊り高校7年目ですけども、この先大通高校こんな学校になってほしいとか願いはありますか。
そうですね、まず生徒のね、みんなに対してはね、
はい、
まず自信を持って、いろんなものに取り組んでもらいたいと思うんですが、
はい、
その自信というのは何かやっぱり行動した中から生まれてくるものだと思うのね、だからまず行動をしなければ自信は生まれない、いくら 家の中で頭で考えただけでは自信は生まれないっていうことをまず思うんですね。ですからまずいろんな行動に取り組んで、はい、そして挑戦して試してみる。でその小さな挑戦もなんか試しにやってみようかぐらいの気持ちでいいんで、それをまずやってほしいなっていうふうに思います。それから校長としてはね、はい、この高校はこうだという固定観念を壊してね、新しい高校の姿、これを示していきたいな、踊り高校を通して示したいなっていうふうに思いますね。
なるほど、僕たちもやっぱ考えるだけではなくて、考えたことを実行してこう行動していかなければいけませんね、うん、
はい、やっぱり達成することには意味があると思うので、
うん、はい、そうですね、先生方が喜んでもらえれば僕たちも嬉しいですし、うん、僕たちもそういう期待に応えていけたらなと思います。勉強とかメディア局とか部活動とかそういうことをこれからもどんどん頑張っていこうかなと思いますね、うん、はい、でですね、校長先生にはこの後もどんどん細かいこといろんなことを聞いてみたいと思いますので、一旦曲を挟みまして、はい、どんどん聞いていきたいと思います。校長先生、この後もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、ここからはですね、リスナーの皆さんに校長先生のことをもっと知ってもらおうということで、うんうん、ドーリティーチャーズ生放送校長先生編を行いたいと思います。
イエイ、イエイ、
校長先生よろしくお願いします。
お願いします。
ではですね、どんどん聞いていきたいなと思いますので、
はい、
はい、まず年齢、校長先生の年齢を教えてください。
58歳です。
おお、58歳、
うんうん、
なるほど、僕たちの何倍ですかね。
何倍いくつ上とかではなくて
はい、では先生58歳ということですけども、先生になってからは何年目ですか。
今年でね36年目になります。
おー、教員生活36年目、すごいですね。
僕たちの何倍でしょうね
はい、校長先生になってからでは何年目なんでしょう。
今年でね3年目なんですよ。
おー、ね、校長先生になってからまだ3年目。ほうほうほう。ではですね、普通校長先生が先生としてこう授業を教えていた時の教科というのは。
教科はね、はい、社会科なんです。今だったら地歴公民ということになりますね。
公民、地歴公民。どうしてその教科の先生。
そうだよね。行った大学が文学部の西洋史っていうね、西洋の歴史を勉強するところだったっていうこともあって、
はい、
結局、まあ、社会科の先生の免許を取って社会科の先生になったというところですね。
免許を取って社会科の先生、うん、なるほど、うん、学校の先生になりたいと思ったきっかけとかってなりますか。
もともと先生も憧れの職業の一つではあったんですが、
はい、
大学の4年生の時にね、教育実習っていうのがあってね、
はい、
2週間行くんですけども、僕は地元に帰らずに大学のあるところの、中学校でたまたまそこに配属されて教えたんですね、はい、その時のやっぱり2週間の生活がすごい印象に残ったというか楽しかったっていうことが、うん、やっぱ大きな動機ですよね。
その2週間でやっぱ先生になろうと思ったわけです。
そうですね、かなり先生もいい仕事だな、ってやりがいのある仕事だなっていう、そんな気になりましたね。
なるほど、そういうきっかけがあったと。ほうほうほう。ではですね、ここ僕一番気になるんですけども、校長先生、大通高校に今年から来まして、
うん、
普段ですねどういうお仕事をしているのか。普通の学校の先生ってこう授業を教えたりとか職員室でパソコンカタカタカタカタやってたりとかしますけど、校長先生って集会の時とかにお話しするぐらいしかこう見ないの で、
う
ん、
そうですね、
普段は校長室とかでどういう仕事してたりするのかなっていうのを聞きたいんですけど、
うん、
そうですね、意外にね、意外に忙しい、はい、先生方が書いた文章だとか、
はいはい、
生徒のみんなの書いた、ものとかも目通すようにしてますし、うん、今までのいろんな学校の歴史みたいなものも読んでます。あと、そうですね、教育委員会の方から来る通知文とか、はい、そういうのもありますし、いろんな対外的な 文書もたくさん入ってくるんですよ、学校っていうのは。それに人通り目を通すっていうのが、あの、仕事ですね。
やっぱり相当な量ありますよね。
毎日ね、そうだね、10センチ近くの文書が、来ますね。
あ、多いですね。すごい。それが紙の厚さで積み重なったものだと思うと
すごいですね。
ドワッとくるものがあります。ま
あ、関係あるものとあんまり関係ないものが混じってはいるんですけど、それを仕分けをしてね、あの、行くのも大切ですよね。
大変ですね、うん、僕たちの見えないところで
想像を絶する
想像を超える大変さ頑張ってるんですね、
はい、いや、あのね、やっぱり一番頑張ってるのは、あの、先生方の方がもっともっと頑張ってるとは思いますよ。ただ、あの、何かね、問題が起きたりね、はい、学校の代表としてやっぱり答えなきゃならないという意味ではね、はい、そういう責任だけはね、確かに大きい責任があるなというふうには思ってますね。
かっこいいですね。ではですね、そんなかっこいい校長先生の高校時代のことも聞いてみたいんですが、高校時代っていうのはどんな学生さんでしたか、ご自身で振り返って。
あの、1年生ぐらいの時は、はい、あの、真面目で、どっちかって真面目で一生懸命言われたことをやる、で、人見知りで引っ込み思案みたいな子だったんですよね。で、それがやっぱりね、高校の15歳で入学してから18歳で卒業する、はい、この3年間でね、やっぱり変わるんだね。やっぱりそれが何かっていうと、その、いろんなことに、まあ、首を突っ込んで やったりして、だんだん少しずつ自信がついて、はい、新しい自分の中にある可能性っていうのが少しずつ見えてくる、はい、そんな3年間だったかなっていうふうに思いますね。
なるほど、3年
言っておられたことはやっぱり自分の体験も
そうですね。そうですね、
うん、なるほど。まあ、僕たち今出てるの2年目とかね、3年目ですけど、高校時代、残りの年でまだまだ変われるチャンスはありますかね。
ありますよ。
ありますかね。
ね、あるでしょう。大丈夫、
ね、大丈夫。大丈夫ですか、ね、
十分変わったんじゃないかね。
はい。そんなわけですね、続いてはですね、校長先生のプライベートなことについてもちょっと聞いてみたいなと思います。校長先生の趣味はズバリ。
そう、旅行したりですね。
おお。
するのは好きで、結構旅行プランはね、あの、考えて行ったりしてるんですよ。今、最近はというかね、国内旅行を中心ですけど、
はい、
ね、5月にはね、5月はね、東京に行ってね、歌舞伎を見たいなと思って考えてみたら、今まで歌舞伎見たことないなっていうことで、歌舞伎座に行って海老蔵を見てきました。
海老蔵さんをどうでしたか。
あんまり演技は上手じゃなかったけど、すごい有名な人が近くにいるっていうだけでちょっと嬉しかったですね。
生で見てみたいですね、うん、なるほど、旅行が趣味ということですね。はい。では大通高校に、まあ、毎日通ってらっしゃいまして、通勤手段っていうのは、
あ、バスで、バスと徒歩です。
バスと徒歩で、はい、なるほどなるほど。
そうなんですね。
朝何時ぐらいにいつも。
朝はね、6時50分に家を出て、
はい、
7時のバスに乗って、だいたい着くのが8時か8時5分ぐらいには学校に着いてますね。
じゃあ生徒たちよりもちょっと早く来て、
そうですね、
準備して仕事ということですね、はい、なるほど。はい。まあ、校長先生58歳ですけども、これからの夢はありますか。
これからの夢、そうですね、あの、まあ、生徒のみんなにいろんなことを言ってるのと、やっぱり以上は自分もちゃんとしなきゃダメだと思ってね、あの、もし退職した後もできたら、あの、社会の中で何か貢献しながら、
はい、
なんか、あの、働いていれたらいいなっていうふうには思ってるんです、あの、子供たちのためにね、
はい、
っていうふうに。
どういうものとか、
なんか塾かなんかをね、開くのもいいかなとか、そんなことを考えてますね。
なるほど。じゃあ先生を辞めてもこう、うん、子供たちに何か携わるようなこう、そうそう、仕事をしたい。
そうです
ね。もう素晴らしい夢ですね。
うん、はい。私も社会習いに行きたいです。
さてさて、まだお時間があるので聞きたいと思うんですが、あの、僕お昼休みに、まあ、午前部なのでお昼休みあるんですけど、その時食堂で昼食を食べるときに、うん、結構校長先生を見かけるんですよ。 校長先生食堂を利用している姿が、はい、その時、まあ、いろんなメニュー食べてると思うんですけども、学校の食堂でこれが一番好きだっていうメニューありますか？
あ、そうですね、あの日替わり定食っていうのがあるでしょう、はい、あれを楽しみにしてるんですけどもね、あのもう売り切れてるっていうことがよくあって、
あれ結構早く行かないと食べれないですよ ね、 ちょっと遅く行くともう券売機ではもう売り切れって表示
されて、それだけがちょっと残念ですね。
なるほど。具体的にどういうメニューだったら、あ、今日いいメニューだなって、好きな食べ物とか。
あ、そうですね、あの、まあ、あの昔風の、定食で十分なんです。あんまり、贅沢は言わない方だから。
じゃあハンバーグとかカレーライスとかじゃなく。
そうですね。
なるほど、うん、お魚とか、そうそう、そういう系の、うん、
そうですね、そちらの方がいいですね。
まあ、食堂のメニュー、美味しいメニューたくさんあるんでね、うん、ぜひぜひ、あの今度校長先生とも一緒に食堂で食事でしてお話できればなと思います。はい。ではですね、もっと聞きたいんですけども、お時間の方が近づいてまいりました。今日はですね、ちょっと天気、雨も降ったり悪い中ですね、わざわざスタジオまで足を運んでくださいました校長先生、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、こんな感じでトリッキーチャーズ終わりたいと思います。お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。さて、今週も1時間お送りしてまいりました、
はい、
今日の放送内容はですね、
はい、
前半はまずシェリーズライブラリー、はい、略してシェブラリーということでしたね。
はい、
はい、いや、面白そうですね、本の交換会、
はい、すごいね、
なんかまだまだね、はい、やってるみたいなんで、うん、ぜひぜひ、
ね、航空館6番出口付近へ、はい、皆様どうぞ足を運びください、はい
は
い、
あれですね、交換会だからちゃんと自分も出す、
持っていかないと、
持っていかないとできないってことですね、はい、はい、そしてその後は学校説明会のお知らせですね、はい、明後日ですか、はい、ちーちゃん、はい、
ちーちゃん頑張ってね、
はい、頑張ります、
だと思いますけど、はい、頑張ってください、はい、応援しています、はい、さて、そして後半は、はい、校長先生にゲストとしてお迎えしまして、
はい、
はい、いろんなことを聞きました。校長先生、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでしたか、出演し、
あ、感想ですか、
はい、
いや、とても緊張したんですけどね、
はい、
いや、あの君たちがあのラジオ番組をこんな立派にあの作っているっていうことにね、驚きとね、頼もしさを感じました。
お、ありがとうございます、
頑張ってください、ありがとうございます、
嬉しいです。
これからの励みになる一言いただきました。
はい、
あの普通にこういろんな質問をしていったわけですけども、普通にこう、はい、ね、あの集会のように
おーって言ってしまいましたね、言ってしまうところがありましたね。
やっぱこう普段からお話集会とかしてるから、やっぱすごいんだなってね、はい、トーク力っていうんでしょうか、
見習ってください。
見習うところがたくさんありました。本当に素晴らしいなと思いました。
はい、
はい、そして曲テーマですね、
はい、
曲テーマはスペース、
はい、あの空間じゃないですよ、
キーボードのあのスペース機ではなくてスペースですね、
はいはい、宇宙とか星とかそんな感じですね、はい、
小袋の流星だったり、はい、アイコのアンドロメダだったり、はい、ミスターチルドレンの星になれたら、
はい、
あとは
中島
美嘉でオリオン、そして平井堅のポップスター、
はい、
最後ちょっと明るい感じですね、
はい、
あの校長先生のね、あの昔風なご飯が好きですって言った後に、
はい、
ポップスターでね、ポップな曲が流れてしまいましたけども、
はい、
はい、今年ね、本当また機会があればぜひラジオの方に出ていただけたらなと思います。
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そんなわけで今日の放送はせいやと
シェリーと
ちーちゃんと
ほのほので
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。